はようございます。
おはようございます。
昨日は東日本大震災から6年目の3月11日を迎えました。震災から2000日以上の日が経っています。この震災で直接亡くなられた方の人数が、15,893人、行方不明の方が2,553人、避難者の数が123,168人おられます。原発の問題も未だ解決をしていません。震災が残した爪痕はまだ癒えていないことがわかります。東日本大震災だけではなく、日本では災害が続いています。一瞬にして住むところが失われ、愛する人を失い、大切なものを失った方々を思うとき、本当に私たちの心は痛みます。そして、このような災害が起きた後は、必ずこのような疑問が出ます。神様がおられるのなら、なぜこのような悲惨な出来事が起こるのだろうか。この災害は神様の怒りの裁きなのだろうか。多くの人はこの世の中で起こる受け止めきれない出来事に対して神がいるのならなぜとつまずきを覚えます。つまずきというのは人間が石につまずいて転ぶようにある出来事をきっかけに信仰においてつまずいてしまい神様を信じることができなくなったり不信仰に陥ったりすることを言います。神がいるというのなら、なぜ悲惨な事件が起きたり、戦争や飢餓があるのだろうか。本当に神がいるというのなら、なぜそれを見過ごしておられるのか。だから神など信じられないと言って、神を信じてない人々はそこにつまずきます。また私たち信仰者でもつまずくことがあります。自分が神様に期待していることとは、逆のことが起こるときにそれは生じます。自分は神様に対して平穏な信仰生活を願っているのにもかかわらず、思いがけない試練を受けたりするときや、理解できない苦しみに遭うときに、神様はなぜ自分をこのような辛い目に遭わせるんだろうかと、信仰がつまずいてしまいます。私たちは信仰生活の中で、誰もがこのつまずきというものを経験します。イエス様は、誰でも私につまずかないものは幸いですと言われました。今朝開かれた聖書箇所には、このつまずきを取り扱っています。今回登場したあのバプテスマのヨハネも、イエス様に対してつまずきを覚えたのです。福音書をよく読んでおられる方は、あのヨハネがつまずいたということに驚かれると思います。なぜヨハネがつまずいたのか。それは、これまでメシアの道備えをしてきたヨハネですが、彼が思い描いていたメシアのイメージと、実際のイエス様があまりにもかけ離れていたからです。私たちも信仰生活を送る中で、このつまずきを覚えることがあります。今朝は、キリストにつまずいたヨハネを通して、私たちの信仰生活に起きるつまずきについて教えられたいと思います。今朝は35節まで読んでいただきましたが、前半の部分だけを少し取り上げさせていただきたいと思います。最初に考えたいことは、理想と現実のギャップについてです。私たちは何につまずくのでしょうか？それは、信仰の理想と現実のギャップにです。私たちのつまずきの原因の一つはここにあります。もう一度7章の18節19節をお読みいたします。さて、ヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子の中から2人を呼び寄せて、主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちは他の方を持つべきでしょうかと言わせた。18節には、 これらのことを報告したとあります。ヨハネの弟子たちは、イエス様の活動を偵察していたのです。神から使わされたと言っているイエス様が、実際のところ、どんなメシアなのか、何を語り、何を行っているか、ヨハネに報告をするためです。なぜならば、ヨハネが抱いていたメシア像と、実際のイエス様の姿があまりにもかけ離れていたから、彼のうちに、本当にこの方が待望のメシアなのか、本当にこの方が救い主なのかという疑問が起こっていたのです。私たちもそれぞれが神様に対する、こうあってほしい、神様にこうしてほしいという求めがあります。私たちの神様に対する理想はこうです。自分を辛い目に遭わせずに、いつも守っていてほしい。試練の時にはすぐに助けてほしい。祈り求めた時にはすぐに答えてほしい。そのような神様を期待しています。しかしそうならない時に私たちはつまずいてしまうのです。私たちは自分が勝手に作り上げた理想と現実とのギャップに苦しみつまずくのです。そしてこのようなつまずきが私たちの信仰の成長を妨げているのです。私たちが求める神様というのは、いつも優しい神様、いつでもすぐに助けてくださる神様です。ではヨハネはどのようなメシアを期待していたのでしょうか。優しい、まあそれこそ仏のようなメシアを想像していたでしょうか。ヨハネが思い描いていたメシアというのは、私たちは逆で、優しいどころか厳しいメシアでした。ヨハネが想像していたメシアというのは、閻魔大王のような、まあ、ちょっと例えがまずいですけど、人間の罪を裁き、悪を滅ぼす、そういうメシアだったんです。なぜならば彼は、メシアの到来とともに、神の怒りの裁きがすぐにでも下されると信じていたからです。彼の中での神とは怒れる神であり、その神から使わされたメシアは、神の怒りの審判を行う、そのようなメシアだと確信していたのです。ですからヨハネは、悔い改めなさい。神の国が近づいたからと言って、一生懸命人々に罪の悔い改めを促し、神に立ち返って歩むように教え、やがて来られるメシアのために道備えをしたのです。しかし実際のところイエス様はどうだったでしょうか。罪人を裁くどころか、罪人の友となり、一緒に仲良く食事をし、断食もしない。当時では考えられないほどの型破りな宣教をしていたのです。そこには神の怒りの裁きを行うメシアの姿はありませんでした。なぜヨハネは直接面と向かってイエス様に尋ねずに、弟子たちを使わしてこのようなやり取りをしていたのでしょうか。まあ、彼は人とのコミュニケーションが苦手だったのでしょうか。相当のデブ症、引きこもりだったのでしょうか。まあ、実はこのことが行われている裏で、ヨハネは大きな試練に直面していたのです。この時彼が出られない理由があるんですけど、彼は国主ヘロデによって、この時牢に捕らえられていたのです。なぜならヨハネがヘロデが犯した罪を厳しく指摘したからです。それによって彼はヘロデの怒りを買い、捕らえられ、いつ処刑されてもおかしくない、そういう状況にいたのです。これまで人生を捧げてメシアの道備えをしてきたヨハネが、神に忠実に従い尽くしてきた預言者ヨハネが今、神をも恐れぬ支配者によって不条理な扱いを受け捕らえられているのです。今まさに彼は命まで捕られようとしているのです。で、ここに理想と現実とのギャップがあります。彼の理想というのは悪を滅ぼし、神の正しい裁きを行う怒れるメシアです。メシアが到来したのなら、このような状況を見過ごすはずがない。直ちに裁きを下して正義を行うに違いない。 しかし現実は違っていました。一向に裁きを行わないメシアに対して、神の御心がわからなくなっていたのです。だからヨハネはこのように尋ねたのです。7章20節。二人は身元に来て言った。バプテスマのヨハネから使わされてまいりました。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しております。この時ヨハネが期待したであろうメシアの返答を聖書仲介者のバークレーは次のように想像しました。おいでになるはずの方はあなたですかという問いに対して、我が君は続々と集合している。ローマ政府の本営であるカイザリアは陥落寸前である。罪人どもは抹殺されており、裁きはすでに始まっている。ヨハネはイエスが神の怒りが進撃中であるというのを期待していた。このようにバークレーは想像しました。しかしイエス様から実際に帰ってきた答えというのは、今すぐに神の裁きを下そうというものでもなく、私が来たるべきメシアだとヨハネの疑問に答えるものでもありませんでした。その代わりにこのように答えられたのです。22節、あなた方は言って、自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさいと言われた。あなた方が見たこと、聞いたこと、宣教の現場で何が行われているか、メシアが何を行っているのか、その光景をそのままヨハネに伝え、ヨハネ自身に判断させなさいと言われたのです。イエス様が人々の間で行っていたことは、ヨハネが想像していたような神の裁きではなく、神の愛と憐れみに満ちた恵みの御業でした。目の見えないもの、足のなえたもの、耳の聞こえないものが癒され、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。イエス様は、ご自分がメシアであるかどうかを答える代わりに、イエス様がどんな技を行っているか、特にイエス様がどんな奇跡を起こされたかを伝えなさいと、弟子たちに言ったのです。実はイエス様は、自分が神の元から使わされたメシアであるかどうかを信じることのできない人に対して、ご自分の技によって信じなさいと語っておられました。イエス様の教え、イエス様の言葉を聞いても、なお疑う人に対しては、イエス様が行われている愛の行い、また素晴らしい奇跡の技を見て、この方が、神から使わされたメシアであるかどうかを判断しなさいと教えていたのです。特にこのヨハネの弟子たちは、この直前に行われたイエス様がナインのヤモメの息子を生き返らせたということを知っています。実はイエス様が起こされた奇跡の数々こそが、ご自分がメシアであることを裏付けるもの、ご自分がメシアであることの証拠だったのです。イエス様が起こされた奇跡は、メシアとしての名刺代わりだった。まあ、それはまるで時代劇の印籠のようなものだと思うんです。時代劇の水戸黄門ではですね、印籠を見せると、目の前にいるただのおじいちゃんだと思っていた人が、先の副将軍、水戸光圀公であったということが証明されて、みんながそのおじいちゃんの前にひれ伏していくんですね。イエス様の奇跡にはその役目があるんです。ご自分こそ神から使わされたメシアであるということの証なのです。ヨハネの使いたちはイエス様の言われた通りに自分たちの見てきた光景を囚われていたヨハネに伝えるために帰っていきました。目の見えないものが見、足のなえたものが歩き、サラートに犯されたものが清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。その光景をそのままヨハネに伝えたのです。聖書はその報告を聞いたヨハネが どんな反応をしたかを記していないんですね。この後ヨハネはヘロデによって斬首され、殉教していくことになります。結局これはですね、聖書に記録されているバプテスマのヨハネの最後の言葉となりました。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちは他の方を待つべきでしょうか？今日覚えたい二つ目のことは、つまずきの時には神様になぜですかと尋ねることです。そして与えられた答えを見つめ、受け止めるということが大切なのです。私たちもヨハネのように神様につまずくことがあります。思いがけない試練や苦しみを受けた時に、神様に祈ってきたことと反対の結果が出た時に、私たちはつまずいてしまうことがあります。ヨハネはこのつまずきが起こった時、主イエス本人に尋ねました。その疑問を素直にぶつけたのです。不信仰や疑いを持つことは誰にでもあることです。イエス様から優れたものと認められたバプテスマのヨハネでさえつまずきました。またイエス様本人もつまずきは起こるものですとも、誰でも私につまずかないものは幸いですとも言われました。ですから私たちも信仰においてつまずきが起こってしまった時に、失望して信仰を捨てたり、神様から離れるのではなく、ヨハネのように質問してください。祈りの中に神様に、なぜですかと尋ねてください。主は必ず答えてくださいます。そしてその答えをしっかりと見つめ、受け止めることです。イエス様はまさしく聖書に予言されていたあのメシアでした。しかしヨハネが思い描いていたメシアもまさしくイエス様のもう一つの姿だったのです。ヨハネが期待していたメシアというのは、世の終わりに神の裁きを行われる最後の審判のイエス様の姿だったのです。しかしそれは再び来ようとしておられる再臨のメシアの姿であって、初臨のメシア、すなわち2000年前にこの世においでになったイエス様は、福音の訪れを伝え、神の愛と憐れみの御業を行うメシアでした。ヨハネの3章17節には、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるとあります。では、ヨハネはこの現実をどのように受け止めていったのでしょうか。神をも恐れず、不法を行うヘロデに対して、神の裁きが下されずに、神に従ったヨハネには何の助けもなく、やがて殉教していくことになるのでしょうか。これまでも旧約聖書の中で預言者は殺されてきました。しかし、メシアが今来ているというのに、ヨハネは殉教していくことになるのです。このことに対して、そうか。では、世の終わりの裁きを待とう。これも神の御心と言って、無念を晴らせずに死んでいったのでしょうか。つまずきから回復することなく、がっかりしたままその生涯を終えたのでしょうか。決してそんなことはありません。ヨハネは弟子たちが見てきた光景を伝え聞いたときに、イエス様こそ、誠の救い主、誠のメシアと受け止め、そこに希望を抱くことができたのです。2年前の安倍政権による戦争法案に反対するシールズという学生によるグループが、日夜国会前などでデモ活動を行っていました。その中で多くの若者たちがマイクを取りスピーチをしましたが、ある学生の言葉がとても印象的でした。この場から見えるこの景色が私に希望を与えてくれます。言ったんです。この場から見えるこの景色が私に希望を与えてくれる。彼らはどんな景色を見たのでしょう。それは学生や 若者たちだけではなく、足腰が弱くなったおじいさんやおばあさんが、暑い中わざわざ外に出て、震える声で拳を突き上げて、戦争反対を叫んでいる姿を見、自分たちの子供を将来戦争に行かせたくないという母親の姿を見、本気でこの国の未来を思い、行動する人たちの姿を見て、この場から見えるこの景色が私に希望を与えてくれると言わせたのです。この場から見えるこの景色が私に希望を与えてくれます。牢屋にいたヨハネには、その景色は実際には見えていませんでしたが、弟子から伝え聞いたその光景に、希望と慰めを受けたに違いありません。イエス様が多くの人々の病気や苦しみを癒し、悪霊から解放し、また多くの盲人を見えるようにされた、その光景に希望を抱いたのです。目の見えない者が見、足の萎えた者が歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。これこそメシアのなせる技、メシアの宣教の場からの景色がヨハネに希望を与えたのです。ヨハネは確信しました。やはりこの方がこの方こそ待ち望んでいたメシアに間違いなかったと。神様の御心を理解し、自分がやってきたことは正しかったと確信したのです。そしてそのようなお方を使わした神を褒めたたえ、最後まで神への信仰を捨てずに貫いたのです。私たちはつまずきを覚えるとき、信仰を捨てるのではなく、神様になぜですかと祈りの中で尋ねることができます。そしてその答えが与えられたときに、その答えをしっかりと見つめ、素直に受け止めることが大切なのです。神様は試練の時にも私たちを支えてくださるお方なのです。ドイツでヒトラーに捕らえられ殉教していったボンヘッハーの姿がこのヨハネと重なります。ボンヘッハーはヒトラーの悪魔的支配に従わず、キリスト者としての真実のゆえに捕らえられました。やがて彼は処刑されるのですが、その4ヶ月前に婚約者に送った一つの詩がありました。この教会でも、良き力に我囲まれという賛美を歌ったことがありましたが、その詩を元にして作られた賛美です。その時ベルリンは激しい空襲を受けていました。その空撃で自分たちのいる監獄も焼かれて死ぬかもしれない。あるいはドイツ警察によって殺されるかもしれない。いずれにしても、どこを見ても闇と混乱と破壊が押し寄せている状況で、良き力に囲まれと詩に綴ったのです。良き力に真実に、そして静かに取り囲まれ、不思議にも守られ慰められて、私は毎日毎日をあなた方と共に生き、そしてあなた方と共に新しい年へと歩んでいく。良き力に不思議に守られて、私たちは心安らかに来たるべきものを待つ。神は朝も夜も、また新しい日々も必ず確かに私たちと共にいてください。長い詩なので途中を省きましたが、切迫した中で平安を語る彼の詩は、信仰者に大きな慰めを与えます。試練の時、またつまずきの時、嘆いて信仰を捨てるのは簡単なことです。しかしそれでも神様にすがるなら、主はそんな私たちを良き力によって支えてくださるのです。今朝三つ目に覚えたいことは、つまずきの中から神様を見上げるということです。私たちも恐れや心乱れることがあると、イエス様の主と崇めることができなくなることがあります。思いがけない試練や苦しみを受けたとき、神様に祈り求めてきたことと反対の結果が出たときに神様につまずいてしまいます。ヨハネはこのつまずきが起こったとき、主イエス本人に尋ねました。その疑問を素直に ぶつけました。ですから、つまずきが起こってしまった時に、失望して信仰を捨てたり、神から離れたりするのではなく、祈りの中で神様に、なぜですかと尋ねてください。必ず答えをくださいます。そして与えられた答えをしっかりと見つめて、それを受け止められる力を神様からいただき、主にすがって歩ませていただきましょう。私たちにとって試練、またつまずきというのは、たとえ小さなものでも大きく感じられます。そうした時は、それらの向こうにあるイエス様を、それらの向こうにおられるイエス様を見つめてください。つまずいた時、そこからイエス様を見上げてください。ヨハネも試練の中でつまずきましたが、メシアの行っていた神の愛と憐れみに満ちた技を見て、さらなる希望が与えられ、イエス様を見上げ続けることができたのです。私たちは、誠の神様の姿を見つめずに、一方的に自分の求める神様像に期待をします。また、悲しい現実だけに目を止め、そこにある神様の御心に目を止めようとしません。しかし、危機に直面しているときに、つまずきを覚えるときにこそ、クリスチャンは、キリストを見続けていくことが大切なのです。今朝は、信仰生活のつまずきについて、聖書を見てまいりました。この後、イエス様は、さらに、人々のつまずきとなる苦難のメシアの道を進まれます。すなわち十字架の道を歩まれるのです。待望のメシアが弟子たちにさえ見捨てられ、十字架にかけられていくのです。イスラエル人たちはこの十字架につまずきました。彼らの求めたメシアというのは、自分たちを支配するローマの圧政から武力解放してくれる政治的メシアを期待していたのです。しかし実際のイエス様は政治的解放者ではなく、人々を救いへと導く霊的解放者だったのです。人々の罪を背負うために、救うために十字架に死なれたのですが、この十字架の死の意味がわからなかったのです。人々は十字架につけられる者は犯罪者であり、救い主ではないと考え、この十字架につまずき、イエス様のような信仰を捨ててしまいました。また、ギリシャ人たちは死後の復活につまずいていきました。なぜなら、死後の復活はあり得ないと考えていたからです。しかし、死からの復活こそが、イエス様がメシアであること、神様であることの最大の印だったのです。十字架も復活もまさしくメシアの印であり、私たちにとっては救いなのです。受難節第2週の今朝、もう一度人々がつまずいた苦難のメシアの姿、そしてイエス様の十字架の意味にも目を留めていきたいと思います。信仰を持ってキリストを崇めるということは、私たちの人生にとって最も重要なことです。危機に直面しているときに、つまずきを覚えるときこそ、クリスチャンは、イエス様の十字架を見上げ、イエス様を見続けていくことが大切なのです。私たちはつまずくと、イエス様が見えなくなってしまいます。現実の景色や苦しい状況、つまずきの原因、それしか見えなくなってしまいます。普段なら見えているはずのものさえ見えなくなってしまい、そこにある主のご計画や御心に気づくことができなくなってしまうのです。私たちの人生においてつまずきが起こってきたら、一旦それを横に置き、祈り、御言葉を読み、またイエス様の十字架を見上げてください。イエス様は私たち以上の苦しみを受けられたお方です。そこに必ず答えを与えてくださいます。そのようにして私たちは絶えずイエス様を見つめ続けていくことができるのです。つまずきという危機にもかかわらず、キリストを見つめるときにそこに立って歩める人になれるのです。この一週間も共に 十字架の死を、そして復活の勝利の主を見上げて歩んでまいりましょう。それではお祈りいたします。愛する御子イエス・キリストを使わされた父なる神様、私たちは誠の神様の姿を見つめずに、自分の都合の良いように神様の姿を形作ってしまう弱さがあります。どうぞ信仰の目を開き、あなたを見させてください。また悲しい現実だけに目を留め、そこにある神様の御心に目を留めようとしません。たとえつまずきの時でも希望を見出すことができたヨハネのように、希望を持って主を見上げることができますようにお助けください。しかし私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りましたと言われたイエス様の取りなしに感謝いたします。どうぞ今週一週間もあなたにとどまり続け歩むことができますように、お一人お一人の歩みを、またこの教会の群れをお守りください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。